杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に湘南鎌倉総合病院総合内科主任部長田中恵里さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は鉄欠乏性貧血の治療薬として、新しい経口薬注射薬が出てまいりましたので、それに関してお伺いしたいということでございます。まず先生、これ癌とか胃がん、あれ大腸がんに伴う鉄欠乏性貧血は除外いたしまして、よく見かけるのが女性の月経がまだある時の貧血なんですが、これ先生、普通に考えてもそういう生理的な出血出てきますんで、少しヘモグロビンが低くてもこれ、そもそも治療対象には無論ならんと思いますけど、貧血と呼んでいいかどうかすらもはっきりしないところがあるわけですが、そのあたりに関する見解はいかがなんでしょうか。
難しいご質問でございますが、WHO の基準ではヘモグロビン女性の場合12と、言ってはおりますが、大体日本の若い女性20代30代40代の方々、MCV という小級性の貧血となるかどうかっていうレベルの方々も非常に多くございますので、病気とは言えないながらも、月経があることによって貧血気味の方々は多いと思います。
通常ではよく10.0というのが一つのきれいな数字なので、それ以下になると治療という印象がありますが、そのあたりはいかがですか。
私は個人的には女性なので患者さんに月経の程度をお聞きしたり、あと非常に不規則だったり、そういったようなことをお聞きして、でMCV 小球性があまりにも MCV が下がってきているときは、そろそろ鉄欠乏になりそうかなと思って、生理の前後だけ、飲んでいただくこともございます。
なるほどですね。ある意味やや低めでも長期間にわたってあまり変動がなければ経過を見ていてもいいというふうになりますですか。
そうですね。見ている方もおります。
一応10を切るとよくふらつきめまいが出てくるという話ですけれども。
そうですね。
ということで、それを目安として、考えて、まずやはりこれ飲み薬ということですが、従来からの薬も大きくトラブルがあるというほどの薬じゃありませんでしたが、一部の方で飲めない方がいらっしゃる。
そうですね。
今回出てきた新しい薬はそういう意味でそこのあたりを補う薬と考えてよろしいでしょうか。
そうですね。新しく出てきたクエン酸第二鉄剤、商品名リオナという薬剤は、もともとは腎臓の疾患におけるリンを下げるための薬として開発されたものですが、貧血を改善することも知られていて、鉄欠乏性貧血に保険適用となりました。一つには吐き気が、これまでのフェロミアと言われるような鉄剤に比べますと吐き気が少なくて、データではだいたい 10%、フェロミアといった薬剤では 25% からそのぐらい前後ですね、吐き気があると言われたのに対すると少し少なくなっているという特徴がございます。
もうそこの副作用がなくなったってやはり一つ大きなポイント、ね、ということでございますね。
選択肢が増えたと思います。はい、
ただまあ従来の量がする薬剤とまではいかないという形でしょうか。
そう、少しはあると思いますね。あともう一つ、薬剤の飲み合わせがその薬がありまして、はあ、乳機能論と言われるような、まあ、抗生物質、それからミノサイクリン、あと甲状腺ホルモン、まあ、そういったあとレボドーパ、はい、ドーパミン製剤のその飲み合わせによって血中濃度が変わってきたりすることも、効果が減ることもございますので、それらにちょっと注意する必要がございます。
ちょっと飲み合わせに関しては面倒なところのある薬と考えてよろしいわけですか。そうですね。はい。それが言ってみれば短所ということになるわけですね。そうですね。
時間を空ければまあいいというふうには書かれております。はい。
まあ、それからやはり新しい薬ですから、はい、まあ、当然こうやや値段も張ってくるというところも、
そうですね、はい、
そのあたりをまあよく考えてということで、
はい、
まあ、通常ですと先生もまあ従来薬を先行して投与するという、
はい、最初はまず、フェラミネと言われるような薬剤ですとか、うん、それからフェログラデメット、まあ、そういった薬剤、もしくはインクレミンシロップというのを飲めない方はシロップも承認用ですけれども、大人でも使ったりしています。
あれもなかなか癖のあるものって嫌がる方がいらっしゃいますですね。
はい。
まあ、いずれにしても比較的軽症といいますか、軽度に関してはこのあたりで、
はい、
まあ、逆に言うとなんとかなりそうな状況にもなっているということでございますね。
はい。
で、この注射薬ですが、まあ、これ私どもはそんなにこう使うこともありませんので、注射薬に移行するケース、このあたりを少し薬と一緒にお伺いしたいわけですが、まず注射薬が対象になっている患者さん、はい、どういった患者さんでしょうか。
まず鉄剤がやっぱり必要ではあるけれども飲めないという方々、やはり吐き気、便秘で飲めないような方々に、これまでフェジンと言われる、まあ、注射剤がありましたけれども、1回に投与できる量というのが 40mg が一般的なもので、でそれをやっぱり回数多く患者さんに来ていただかなきゃいけない、外来に来ていただかなきゃいけないっていうところがございました。でそれに対して新規の薬剤は、まあ、まず特徴が1回量が大量に入れられるということが、患者さんのコンプライアンスを上げる、つまり外来に来る回数が少なくて済むというところが最大の特徴だと思います。
は
い。
これは、まあ、注射、まあ、静脈内に入るわけですが、はい、そうしますと胃腸に関しては、まあ、触らないと考えてよろしいわけですね。
ほとんど訴える方は少ないですね。はい。
そうですか。それともう一つ先生、飲めないという患者さん以外に、はい、やはりこれ重症の患者さんも対象になりますですか。
そうですね。肩月経、月経が多くて非常に悩んでいらっしゃる方で、かつお薬が飲み薬で飲めないような方々に、うん、まあ、かつては本当にどうしようもない時は輸血を検討したこともございますけれども、うんうん、でもこの新しい鉄剤の点滴をやることによって非常に効果が認められるというところがございます。ですので重症のヘモグロビンが8という一つのまあ基準が あるんですけれども、まあ、その程度になる方であっても注射剤で非常に早く効果が出るというまあ薬剤ですね。新しい新規の注射剤、鉄剤注射剤は効果があるというものです。
まあ、月経血によるものでもその8を下回るぐらいはあり得るということですか。
そうです、あります。はい。
まあ、少しタイプもいろいろとありますから難しいですが、はい、よく抗がん剤とかがんの方が進んだところでかなり高度の貧血の方も出てくることありますけど、まあ、ケースによってこういった方にも使えると考えてよろしいわけでしょうか。
がんの方の場合には必ずしも、まあ、鉄の欠乏だけではなくて、赤血球の作る骨髄への働きが落ちていることもありますので、まあ、なかなか鉄剤だけでうまくいくということはちょっと少ないかもしれません。はい。
でさて、この使い方がですね、これ我々にはなかなか難しいところがあって、はいはい、まあ、経験がないところありますので、ぜひご紹介願いますか。
はい。新しく出てきた薬剤、まあ、商品名になりますけれども、フェインジェクトというお薬とモノバーという注射剤がございます。でフェインジェクトというお薬の、まあ、特徴は、まあ、1回に500ミリという非常に大量の点滴薬を入れることができるんですけれども、ヘモグロビンの値と、それからあと体重によって、 何ミリグラムまで入れることができるかというのは、それを最初に決める必要がありまして、体重が非常に少ない人の場合には500ミリ1回の投与になります、うん、でも体重が例えば70キロ以上になるような方の場合には最大1500ミリ3回投与することができます。で、毎日投与するとか倍量投与するとかそれはできなくて、1週間は空けることになっています。で、しかも投与をした後、まあ、あのヘモグロビンすぐに比較的上がってくるんですけれども、投与してもまだ4週過ぎてもヘモグロビンが上がることがございますので、鉄の過剰にならないようにどんどん次から次に入れるというわけではなくて、ヘモグロビン、それからあと鉄、フェリチンなどを追いながら、あの少しずつあのデータが改善どこまでするかというのを見た方がよろしいかと思います。
なるほどですね、はい。まあ、そうしますと、あの、まあ、不慣れなケースですと、はい、あのまずとりあえず1回注射して、
はい、
でしばらく様子見て2回目で3回目でまた様子見る、はい、まあそういう感じと考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね、実臨床では実際に間空けてもいいのではないかと思っておりまして、
うん、
1回投与して 2,3 週間見て、で採血の値どうかっていうのを見てからでもよろしいかと思います。
はい、かなりやはり切れ味はよろしい薬ですか。
切れ味いいと思います。はい、
それは非常に、まあ、朗報ですね、
はい、朗報だと思いますね、はい。
でもう一つある薬、この2種類の使い分けはいかがなんでしょうか。
あ、はい、あのもう一つのモノバーというお薬はですね、あの一つにはあの鉄剤、私あの鉄剤の注射剤でアナフィラキシーが起きた経験はないんですけれども、うん、あのどんな鉄剤であったとしてもアナフィラキシーは起きうる可能性があると言われておりまして、うん、でそれをあの低減している、そういう副作用を軽くしているというそういった作用もございますし、
うん、
あとこのモノバーというのはフェインジェクトという先ほどご説明したお薬よりも、もう少し多い量を入れることができますので、体重の重たい方、体重の多い方は2000ミリまで入れることができるという、そういったあのかなりの大量を入れることができるという特徴がございます。あともう一つは、あの実は鉄剤を入れることによっての低リン血症というのが副作用として知られているんですけれども、その頻度が少ないというふうに言われています。
1回で 1000mg と考えてよろしいですか。
そうですね、1回に 1000ml まず入れることができて、最大量 2000ml まで入れることができるというそういうものです。
かなりの量ですが、これやはり体格の大きな方を念頭に
置いている
のでしょうか。
はい、あの鉄剤、あの先ほどご説明したフェインジェクトも、それからあとこのモノバというお薬も、体重が非常に小さい方、30キロ以下とか小さい方の場合は、あの鉄過剰にならないかというのを注意しながらしなくてはいけないというふうに思いますので、特に体重が軽い方には注意して、あの少しずつ使う方がよろしいかと思います。
先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は湘南鎌倉総合病院総合内科主任部長田中恵里さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。